ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。5月になりましたね。連休を過ごされている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、皆さんいかがお過ごしですか？5月に入りまして、5月のお便りのテーマを発表したいと思います。今月のお便りのテーマは、お仕事あるある。仕事柄プライベートでもこんなことが気になっちゃうとか、これって職業病かなと思うようなことなど、その職業ならではの面白いエピソードをお待ちしています。皆さん結構それぞれのお仕事でこういったことあるんじゃないかなと思うので、ぜひ教えてくださいね。メールアドレスをお伝えします。ももかん@藤谷桃.com momokan@藤谷桃.com こちらまでメールを送ってきてください。5月のお便りテーマ、お仕事あるある。私の SNS などにも詳しく載っていますので、よかったらチェックしてみてくださいね。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、わーまま1年生さん。ももさんこんばんは。子供の日ですね。せっかくなので子供の頃の話をしたいと思います。私は子供の頃、とにかく引っ込み思案で、いつも母の後ろに隠れているようなおとなしい子供でした。絵を描くのが大好きで、絵を描いている時だけは自分の思うままに自由に表現できるのが楽しかったんだと思います。そんな私ですが、大人になってからは社交的になって、今では会社でみんなをまとめる立場になって仕事をしています。人前で話すことも多く、子供の頃を知っている母は驚いています。でも一見社交的に見えて、実は本当に仲良しの親友はすごく少なくて、一人二人くらいしかいません。自分からご飯とかに誘うのも実は苦手です。やっぱり根っこの部分は子供の頃のままなのかな。ももさんはどんなお子さんでしたか？わーまま1年生さん、お便りありがとうございます。今日は5月5日、子供の日ですね。兜を飾ったよとか、柏餅食べたよとか、そういったご家族もいらっしゃるかもしれないですね。子供の日ということで、子供の頃のことを思い出してみようという感じで、皆さんはどうですか？子供の頃どんなお子さんでしたか？私はですね、すごくおしゃべりが大好きで、まあそうだな、幼稚園ぐらいから小学校低学年ぐらいまでの間、小さな子供だった頃はおしゃべりが大好きな女の子で、どっちかというとお調子者で、歌ったり踊ったりするのが大好きで、お家でも変なことしてみんなが笑ってくれたりすると嬉しくて、みたいなタイプの女の子でした。まあ、もしかしたら今皆さんが思ってる私のイメージとぴったりではないから、意外って思う方もいらっしゃるかもしれないですが、まあおしゃべりが大好きだから、きっと今ね、こういう仕事をしているのかなとも思いますし、で、そう、お友達と遊ぶのもすごく好きだったので、男の子女の子関係なくお友達を作って遊んでいましたね。普通に男の子のグループの中にポコッと一人だけ女の子が混ざって、一緒に放課後とか遊んでるのも全然平気な子供でしたね。お友達大好きでした。で、そうですね、なんかこう歌ったり踊ったりするのも好きだったし、もちろんピアノもやっていたので音楽とかも好きだったから、そう思うと好きなことはなんか子供の頃からずっと変わっていないような気がしますね。 子供の頃好きだったけど今は好きじゃないとか、反対に子供の頃は嫌いだったけど今は好きっていうものはなんかパッとこう思い浮かばないなというぐらい、好きなものはずっと変わらずに今ここまで来ているような気がします。でもそんなこうお調子者元気いっぱいな私もずっと続いたわけでもなくて、小学校の4年生ぐらいの時にお引越しをして、でやっぱりお引越しすると全く違う環境に一人だけ入るわけじゃないですか。それでちょっとその今までのこうすごくなんだろう、明るくて元気いっぱいっていう感じだったところからやっぱり雰囲気が違うところでうまく最初は馴染めなかったりして、それでちょっぴりこうおとなしくなってしまった時期もありましたそうだけど、まあだんだんまたそこからちょっとずつ元に戻っていったりとかっていうのはありましたけど、でも小学校の後半ぐらいはどっちかというと静かな子だったのかなとかと思うので、やっぱり環境によってもね変化していきますよね。わーママ1年生さんはお子さんの時はおとなしい子供で、でも大人になったらこうみんなの前に出てお話をしたり、みんなをまとめたりするような社交的に見えるようなお仕事をされているってことですけど、結構でもそういう方もいらっしゃいますよね。あのテレビに出てる芸能人の方とかでも実は子供の頃はすごく人見知りでものすごく暗かったなんて言っている子供が大きくなってテレビに出て大勢の人の前でね何かしてたりとかって、環境によって変化していく部分もあるでしょうし、本来持っていたものがやっと出せるようになったみたいなね、本当の自分になれたみたいなこともあったりするかもしれないですし、ただ私もねワーママ1年生さんと同じでラジオしてるといっぱいおしゃべりしますし、またゲストの方ともお話たくさんしたりするので社交的で人と話すのが得意というか、どっちかというとそう見られてしまうことが多いんですが、でも私もね意外とこう本当に仲良しなお友達ってすごく限られていたりとか、あと幼稚園とか小学校に行くとやっぱりママ友さんがたくさんいるわけじゃないですか。同じ子供たちのねお母さんたちが集まって何かするとかでもやっぱりちょっと緊張しちゃったりとか、大勢のこうお母さんたちのグループの中にこうぐんぐん入っていくっていうのはなんとなくちょっとできなくてみたいに思うところもあったりするので、社交的に見えて実はちょっと人見知りって人は意外といるのかもしれないですね。みんな大人だからね上手にお話ししてね楽しい雰囲気は作れると思うけど、実はちょっとこう緊張してたりとかっていう方も多いのかもしれないですね。そんな子供でした。皆さんも今日ね子供の日なので自分の子供の頃のこととかちょっと思い出してみてもいいかもしれないですね。わーママ1年生さん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームシンプルライフさん、桃さんこんばんは。5月のお便りのテーマで早速書きたいと思います。この前友人とまた旅行したいねという話をしていた時に、友人から〇〇ちゃん私の名前と、旅行すると予約とか移動とかめっちゃスムーズですごい快適だったと言われ、私としては当たり前のことだったので 逆にそう言われてちょっと驚きました。私は数年前まで会社の社長の秘書として働いていました。社長が出張に行く時など移動時間の計算から席の予約やチケットの手配、出張先での接待のためのお店の予約からホテルの予約まで、また社長の好きそうなお土産、地酒などが売っているお土産屋さんを調べるなどと、そんな感じで効率よく滞りなく物事を進められることを第一にという仕事の習慣で、旅行でも張り切ってしまったんだと思います。かっこ笑う。でも最後にその友人から、次行くときは分刻みのスケジュールでなくてもいいからね、かっこ笑う、と言われてしまいました。ももさんは旅行するとしたらスケジュールをがっちり組みますか、それともゆるーく行きますか。シンプルライフさん、お便りありがとうございます。ブログなどでは5月のお便りのテーマ決まりましたってことでね、呼びかけていたので、もう早速いただきましてありがとうございます。お仕事あるあるですね、こういうお仕事ならではということで送っていただきましたけど、すごいですね。いや、かっこいい。社長の秘書ですってちょっと言ってみたいですよね。私の仕事は秘書ですってちょっと憧れちゃうイメージですけどね。実際はすごく大変なお仕事だと思うんですけど、かっこいいなという感じがしますが、やっぱり秘書としてお仕事をされていた方は、自分のプライベートの時もやっぱその旅行するとかってなっても、きちっと予約を取ったり、それからどういうふうに移動したらいいか、ここに滞在できる時間は何分かとかって計算しながら動いていくから、すごくスムーズで、行ってみたけどお店入れなかったとか、予約いっぱいだったみたいみたいなことが起きないわけですよね。それは一緒に旅行すると心強いですね。お友達はびっくりすると思います。いやー、私にはこの才能はねゼロですね。ほんと見事に、あのね、そう、行きたいなと思うところはいっぱいピックアップするんですよ。旅行するって決めて、まあ、目的地ぐらいは決まりますよね。で、一応泊まれないといけないから宿も抑えますね。でもガイドブックとか見ながら、ここも行きたいね、あ、こっちも行きたい、じゃあここも寄ろうか、あ、これとこれ近くだからこれの次にこっち行ってみようかぐらいしか基本決めずにいつも行くので、行きたいところはいっぱいあるけど、例えば本当はここにすごく長い時間滞在したいと思って楽しみにしていた場所があっても、その一個前に行った場所がちょっと面白かったりすると、そこにこううっかり長居をしてしまったりとかして、で本命だった場所にすごい短い時間しかいられなかったとか、そういう失敗は私の人生をこう思い返してみて多々あるので、いやー、まあでもそれでもそれなりにこう楽しかったなって思う部分もあり、そう、でもね、それが嫌だって人も絶対いるじゃないですか。だからそういう人と行くとちょっと喧嘩になっちゃうだろうなって思います。私みたいにゆるい感じで旅は楽しもうって思えるお友達と一緒に行かないと、多分きちきちっとちゃんと予定通り回りたいっていうお友達はやきもきすると思うので、やっぱり旅行できるっていう関係性はね、本当に気心の知れたねお友達じゃないと難しいなと思いますけど、だからね、旅と同じで、やっぱり遊園地とかに行く時も同じで、遊園地もしっかり乗り物を乗りたい、一回行ったらその日の中で例えばこれとこれって決めた10個は絶対乗りたいみたいなことは遊園地に私は行けないと思います。あれ乗りたいね、あれ乗れたらいいねぐらいの温度で一緒に行ってくれる子じゃないと、いざ乗り物2つぐらい乗ったら、なんかちょっと疲れちゃったね、お茶するってお茶してるところで延々長話をしてしまって、あ、ここ遊園地なのにもったいなかったねみたいな、外のカフェでよかったじゃんみたいになるような感じを一緒に楽しめることじゃないといけないなって思います。皆さんどうですか？嫌でしょ？きちきちっとしたい人にとっては私みたいなタイプはすごい嫌だろうなって思うのでね、皆さんはどっちですか？まあどっちって2つに分かれるわけでもないかな、こっち寄りだわ、いや私はこっち寄りかなみたいな感じで、きっとね人それぞれだと思いますけれども、ただまあそんな感じなので、すごくこうきちっと時間を計算して動ける方は憧れます。とっ っても憧れます。そんな感じだからこそ、なんか私はそう、仕事とか、あとは子供たちの学校とか幼稚園とか、みんなとの団体行動とかで遅れてはいけない、みんなに合わせなきゃいけないっていうのがものすごいプレッシャーに感じて、いつも疲れますまあね、しょうがないことですけどね。そうそうそう、だからあんまり大人数で行動するのは苦手かもしれないです。シンプルライフさん、お便りありがとうございます。とっても面白かったです。皆さんもぜひこの職業ならではのエピソードを送ってきてくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームゆっきーさん、ももさんこんばんは。ゴールデンウィークがやってきましたが、今年はどこも遊びに行けず残念ですね。と言っても何も予定を立てないとずっとダラダラ過ごして終わってしまいそうなので、今年のゴールデンウィークは愛犬といつも以上に遠くまでお散歩に出かけて運動不足を解消しつつ、いつもは仕事が忙しくてできなかった趣味の絵を描いたり、ハンドメイドに没頭したいと思います。まとまった時間があるときしかできないので楽しもうと思います。友達は断捨離をしつつ、ひたすらフリマアプリに出品するぞと気合を入れていました。ちなみに母に聞いたらガーデニングするわと言っていました。ももさんはどんな風に過ごされますか？ゆっきーさん、お便りありがとうございます。ゴールデンウィークね、皆さんはどんな風に過ごしていらっしゃいますか？もうすぐ終わっちゃうという方もね、いらっしゃるかもしれないですし、長期で連休を取ってる方はね、まだまだ後半が続いていくかなというような時期だと思うんですが、昨年に続いて今年もね、特にこうお出かけしたり思い切り遊んだりっていうことができないゴールデンウィークになってしまったので、お家の中でもね、どんな風に過ごそうかって思いますよね。ゆきさんと同じで、やっぱり何も予定立てないでいるとなんとなく一日が過ぎていってしまうっていうのもちょっともったいないですもんね。私はですね、まあ昨年も同じようなこと言ってたのかもしれないんですが、下の子が幼稚園に行ったことで我が家のこう生活リズムとかいろんなことが大きく変わったので、このタイミングで弟の幼稚園、それからお姉ちゃんの小学校のいろんな大事なものをもう一回こう整理したりとか、家の中で必要のないものをそれこそ断捨離ですね、したりとか、そういうことにまずは使いたいなと思っていて、時間をまとまった時間がねできますからね。だからお家の片付けとかはしつつ、あとまだできてない衣替えもしっかりやりつつ、このちっちゃい時のね子供たちの子供服もまだね取ってあったりするんですが、まあ、ようやくねそれもちょっと整理したりとかってできたらいいなとか思っています。あとはなんか人混みはねダメですけれども、公園で適度に運動することは OK ですっていう風に書いてあったので、ちょっとね家族で公園に行って、大きな遠い公園とかではなくても近くの公園でもいいので、ちょっぴり体を動かしたりお日様を浴びたりとかっていうのは続けたいなと思ってます。運動不足になっちゃうしね。あとねもう一つね、我が家に新しい仲間がやってきまして、うちにね電子ドラムが来たんですよ。あのうち、私も主人も音楽の仕事をしているんですが、私も主人もそして子供たち2人も全く叩けないんですが、なぜかうちにドラムがやってきましてどうやって一からあの音楽をやっていますって言っても、やっぱりその楽器はそれぞれにね専門のこう知識と技術と必要ですから、ドラムがあるからって音楽やってるからって器用に叩けるものでは決してないので、本当に一から始めましてみたいな状態でちょっと覚えつつやってみようかなんていう話をしていて、主人がね前々から欲しがってたからやってきたんですけど、そんな感じでね、そうだからうちの中に楽器が一個増えたわけですよ。そうするとやっぱり合わせたくなるじゃないですか。だからこのゴールデンウィークは家族バンドやってみようかなと思って、まあ、あのできない楽器もいっぱいあるんですけど、でも、まあ、ギターだったりドラムだったりピアノだったりで、あとちょっとした、まあ、あの打楽器的なものもいくつかあったりするから、そういうものでみんなでなんか音楽を一緒に合わせてやれたら楽しいなとかって思っています。 全く叩いたことのないドラムなんですけど、やっぱりドラムって太鼓じゃないですか、ある意味ね。だから意外とね、子供たちもスティックを握るとなんかそれっぽい感じで叩いていたりして、全然ちゃんと正しい叩き方ではないと思うんですよ。だけどピアノ弾きなさいって弾けない子に言っても弾けないし、ギター弾きなさいって言ってもできないじゃないですか。でもドラムは太鼓を叩けばいいわけだから、なんかね、それなりにちょっとこう初めてでも子供たちも私たちと似たようなもので同じようになんか叩けてたりするので、ちょっとそんな感じでね、みんなでぐるぐる楽器をこう回しながら音楽ができたらいいなーなんてことをちょっと思っています。皆さんどうですか？なんかね、ゴールデンウィークどんなことをするかみたいなものを読んでた時に、 DIY をやりたいという方とか、あとは凝ったお料理を作りたい、お菓子作りに挑戦したいとか、そういう方もいたり、あとしっかり勉強したい、資格を取りたいとか、自分の中身を磨くために勉強して頑張って知識を増やしたりしたいっていう方もいらっしゃいました。自分の中身だけじゃないです、自分の外側を磨きたいということで、またまた時間にしっかり美容にこう時間を費やして自分をきれいにしたいなんていう方もいらっしゃいましたよ。皆さんどんな風に過ごされますか？まあね、いろいろと不自由なところはあるかと思いますけれども、そんな中でもお休みがあるならやっぱりちょっとでもね、充実した時間を過ごしたいですもんね。楽しいゴールデンウィークを過ごしてくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。流れ星、聴いてください。
このまま見つめ
藤谷桃で流れ星でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、桃ママのワンポイントレシピ。このコーナーでは、主婦でありママでもある私が普段作っている料理、または作ってみたい料理のレシピをご紹介するコーナーです。今日はですね、私が作ってみたい料理をお便りでいただきましたので、この桃ママのワンポイントレシピでご紹介したいなと思います。ラジオネーム、みつこママさん。ママさん、こんばんは。昨年に続き、今年の連休も家族全員で家にいる時間が多そうですね。母としてやっぱり一番頭を悩ますのが料理。メニューを決めるのもネタが尽きちゃうし、毎食毎食手の込んだ料理じゃ私自身も疲れちゃうし。というわけで、最近挑戦した超簡単メニューをご紹介します。と言いつつ、ご紹介するほどのメニューでもないんですが、名付けてズボラジャンボハンバーグ。ハンバーグって生地を作ったらこねこね一人分のサイズに成形して、一つずつ裏返したりして火が通っているか確認しつつ焼いていくじゃないですか。うちは食べ盛りの男の子を含め5人家族なので、ハンバーグは数も結構なものになるんです。そんな時にとあるレシピを見つけました。フライパンに大きなハンバーグをドンと一つ作って、フライパンのままテーブルにドン。あとはみんな食べたい量を切り分けてお皿にとって、各自好きなソースなどをかけて食べます。意外に見た目の迫力が面白いようで、子供たちには大人気。フライパンの巨大ハンバーグの上にチーズやブロッコリーなどをトッピングして出すと、見た目も華やかでちょっとしたパーティー気分も味わえちゃいます。母は手抜きできて超簡単。ゴールデンウィークの料理に困ったお母さん、ぜひやってみてください。みつこママさん、お便りありがとうございます。すごいですね、これアイディアですね。フライパンのサイズそのままのサイズのハンバーグを1個作っちゃうっていうことですよね。で、それをフライパンで焼いて、で、お皿に取り分けるのではなく、もうフライパンのまま食卓にドンと持ってきちゃう。で、みんな好きに好きなだけ取って食べてね。これね、子供は絶対に楽しいと思います。ピザじゃないですけど、大きいものがダーンと出て、みんな好きなだけどうぞっていうのは、もうそれだけでね、ワクワクしてテンションが上がるんですよね。お母さんが綺麗にお皿にこうよそって持ってきてくれるよりも、ある意味ちょっといつもと違うっていう、パーティーみたいっていうね、気分になるんじゃないかなって思うので、かなり大胆ですが面白いなと思いました。そうなんですよね、ハンバーグはまず生地を作るのもね、そこそこ時間もかかりますし、そこから一つずつ形を作って、ポンポンポンポンって空気を抜いたりして、丸く整えて、でそれをフライパンに並べて、でも焼き目を見ながら、火真ん中まで通ってるかな、あ、こっちは通ったかな、いや、こっちはまだかな、とかって、結構ね、人数が多いとご家族の大変なんですよね。 それが1枚のハンバーグで作れてしまうんだとしたら、お母さんはすごく楽ちんだし、これはいいかもしれないですね。面白い。ハンバーグだけど切ってこう切り分けて、ケーキみたいなサイズ、ケーキとかピザみたいなね、ああいうサイズにしてみんなそれぞれ食べるってことでしょうからね。いや楽しいと思います。そう、子供たちはね結構こういうのってね、あのお料理とはこうあるもの、こんな風に綺麗に作らなきゃいけないものっていうのはある意味大人が決めたルールで、それにちゃんと乗っ取ってこう料理をするからちゃんといい料理をしたわってこうお母さんの方は思ったりするんだけど、子供とかも全くそんなの関係なかったりするので、すごく自由だったりするのでね、面白いと思いました。これとちょっと似た感じで、私も前にね何かで見たんですけど、餃子も一個ずつ包んでいって焼いてって、やっぱりそれなりにね手間と時間がかかるんですよね。でもフライパンになんか餃子の皮を敷き詰めて、その上にドカッと餃子のその中身を敷いて、でまた餃子の皮を上にこう乗せてみたいな感じで、フライパンで巨大な餃子1個みたいなのも見たことがありましたよ。それを同じようにやっぱり切り分けて食べると、まあ味はある意味その一つずつ包んでる餃子と同じような感じですもんね。それでお母さんも簡単で、また同じようにお子さんも楽しくてとかっていうのは見たことがあります。いやー、いろんなアイデアがあるんですね。ゴールデンウィークはね、特にその外出できないゴールデンウィーク、連休中は、お母さんやっぱりお家でお料理すごく頑張らなきゃいけないし、デリバリーとかもありますけど、毎回毎回そうもいかなかったりするのでね。そうすると、いかにこう大変じゃないけど、家族が笑顔になれるようなメニューを出すかっていうのがね、すごくポイントじゃないかなと思うので、ちょっと私もやってみたいなと思いました。ぜひ皆さんもあのゴールデンウィークのメニューに悩んでいたら作ってみてください。みつこママさん、お便りありがとうございます。続けてこちらのコーナー行ってみましょう。
ももすガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。ラジオネームピリカラ太郎さんよりお便りいただいていますのでご紹介します。ももさんこんばんは、ピリカラ太郎です。唐辛子イコールピリカラ太郎とご記憶ください。この頃は気候も良く毎日楽しく過ごしています。唐辛子ネタはこれから過去夏なので、今回は違う旬のタケノコネタです。さて皆さん大好きなタケノコですが、そのタケノコはたくさんできる時期とできない時期が一年ごとにあるとご存知ですか？昔風に言うと表と裏の時期があるのです。昨年はコロナもあり竹林にあまり行かなかったのですが、確か取ったのは 2,3 本だけと記憶しています。が今年竹林に行くと一面タケノコだらけ。20本くらい掘り、翌週も20本、来週も同じくらいありそうです。まさに表の年です。そんなわけで、たくさんタケノコを収穫しましたが、タケノコといえば、アク抜きは必須。その方法を、ももさんに特別にご伝授します。まず、一般的にはぬかを使ってアク抜きしますが、ぬかがないときどうしますか？日常的にぬかなんて冷蔵庫に確保していませんよね。さて、そんな時にどうするか。答えは、アク抜きするには、大根おろし、お米、重曹などを使っても同じようにアク抜きできます。タケノコを鍋に入れ、大根おろし、お米、重曹など、いずれかを鍋に入れ、タケノコと一緒に茹でますが、見事にアク抜きできます。そして、料理番組などを見ていると、一本丸ごと鍋に入れ茹でていますが、私はすべて皮を剥いて中身のみを茹でます。多分微妙な味の違いはあると思いますが、日常的にタケノコをそのまま食べることはなく、何か他の野菜などと煮たり、炊き込んだりしますので、私には早くたくさん茹でられるので皮を剥いて茹でます。 最後に、茹でたタケノコの保存方法ですが、ジップロックなどの袋に茹でたタケノコを入れ、砂糖をたくさん振りかけます。この状態で冷凍すると、6ヶ月から10ヶ月は持ちます。ちなみに私は1年この状態で保存したタケノコで料理をしましたが、全く問題ありませんでした。驚きですね。一度お試しください。今年が表ということは、来年はあまり取れないということですね。今年のタケノコを大切に美味しくいただきます。ではまた。ももさんも元気に楽しいおしゃべりをお願いいたします。私も夏には唐辛子ネタお送りいたしますね。ではまた。ピリ辛太郎さん、お便りありがとうございます。お久しぶりですね。唐辛子のお話、以前送ってもらいましたが、今回はタケノコのお話でした。タケノコがいっぱい取れる年と取れない年があるっていうのは私も聞いたことがあります。表とか裏っていう風に言うんですね。一年ごとに変わっていくんですね。でも20本取って、来週も20本取れて、その次の週もそのぐらい取れそうでって、こんなにたくさん取れたらお友達に配るにしてももう食べきれないぐらいですもんね。それはちゃんと茹でて冷凍しておいて、年間を通してね、食べられたらもっともっといいですもんね。タケノコ美味しいのに春しか食べられないっていうんじゃ、ね、寂しいですから、すごくいいですね。でもね、こう見てて、そう、冷凍するのに砂糖を振りかけるっていうのは初めて聞いて、甘くなっちゃってお料理しづらくならないのかなとか思っちゃったんですけど、これ砂糖の力によってね、解凍後もタケノコのシャキシャキ感が失われなかったり、解凍後に酢が入ったりしないジューシーな食感を楽しめるんだそうです。これ本当に昔からあることみたいで、このようにねやってきたみたいですよ。茹でたタケノコは砂糖をかけてで冷凍する、覚えておきましょうね。半年以上そのままね持つんだったらすごくいいですもんね。タケノコ掘りか、子供の頃ね連れて行ってもらってお手伝いしたりとかしましたね。楽しかったなーって思います。皮がねいっぱいついてるとかなりの重さだったりするんですけど、皮を剥いていくとね中身は本当にちっちゃくなってしまったりして、美味しく食べれる分って本当にわずかなんですよね。だからこそねすごく大切にいただきたいなーと思いますね。タケノコか、タケノコご飯。一回だけね、今年、そう、炊き込みご飯をやったかな。でも、まだそんなにたくさんいただいてみたいなこともないし、買いに行ってもいないので、本当はね、タケノコでこう何か煮物を作ったりとかもしたいなと思ってるんですが、まだもうちょっと楽しめるのかな。うちもタケノコ料理楽しみたいと思います。ピリ辛太郎さん、教えてくださってありがとうございます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからもお便りお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Dear Family、聴いてください。
今の私があるのは、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。 アルバムの中の幼い私は家族の真ん中で幸せそうに笑ってた。立ち上がってはまた転んだり、少しずつ成長してく私を、世界で一番
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日から5月の放送がスタートしました。そして5月のお便りのテーマはお仕事あるあるということで、お仕事柄プライベートでもこんなことが気になっちゃう、これって職業病といった、その職業ならではの面白いエピソードをお待ちしています。私はラジオでおしゃべりしていますけれども、やっぱりこれって職業病なのかなというか、プライベートでもちょっと感じることとしては、ラジオとかテレビとかそういう喋るお仕事をしている方のお話を聞くときに、言葉のイントネーションとかがすごく気になっちゃいます。あれ、今の発音はどっちが正しかったのかな、あれアクセント私は後ろにつくと思ってたけど正しいアクセントは前だったのかな、とかって、実際にお話しされている方の、ね、おしゃべりを聞いて、あ、そうだったのかって気づいて勉強し直したりとかってすることがすごくあります。どんな表現で喋っているのかなとか、そういうアクセントみたいな発音とか、日本語でもね、そういうところがすごい気になっちゃったりとかします。皆さんはいかがですか？皆さんのお仕事でこんなことがすごく日常的にも気になっちゃったりするよといったエピソード、ぜひ送ってきてくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。 思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲やこれからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、momokan@fujitanimomo.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。